シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2006年制作のアメリカ映画ドリームガールズからご紹介します。トニー賞6部門に輝いた名作ブロードウェイミュージカルを映画シカゴの脚本家ビル・コンドンさんが監督脚本を手掛け映画化しました。1960年から70年代に活躍した伝説のあの R&B グループザ・スプリームスをモデルに女性3人組ボーカルグループの栄光と挫折を描いています。1962年デトロイト、エフィ・ローレル・ディーナの3人はボーカルグループドリーメッツを結成します。音楽業界での成功を目指す野心家カーティスにスカウトされた彼女たち、地元の人気歌手のバックコーラスに抜擢され注目を集めるようになります。人気歌手ビヨンセさんがディーナを、レイのジェイミー・フォックスさんがカーティスを演じたほか、この作品が映画デビューのジェニファー・ハドソンさんが圧倒的な歌唱力でエフィを熱演し、2007年第79回アカデミー賞で助演女優賞を受賞しました。それでは映画ドリームガールズ挿入歌ドリームガールズをお聞きください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。3月28日から公開、ベイビーガールをご紹介します。ニコール・キッドマンさんが主演を務め、すべてを手に入れたはずの女性 CEO が満たされない欲望をインターンの青年に暴かれていく姿をスリリングに描いたエロティックスリラー作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。ニューヨークで CEO として成功を収めたロミーは、舞台演出家の夫ジェイコブや子供たちにも囲まれ、誰もが羨むような生活を送っていました。ある時ロミーはインターンの青年サミュエルから目が離せなくなります。サミュエルは彼女の中に眠っていた欲望を見抜き挑発を仕掛けてきます。行き過ぎた駆け引きをやめさせようとサミュエルに会いに行くロミーでしたが、逆に主導権を握られ、二人のパワーバランスは逆転していくのでした。ニコール・キッドマンさんが脚本構想段階から当て書きされたというロミー役を大胆に演じています。2024年第81回ベネチア国際映画祭でボルピ杯最優秀女優賞を受賞、逆転のトライアングルのハリス・ディキンソンさんが年下インターンのサミュエル役を演じています。デスペラードなどのアントニオ・バンデラスさんが夫ジェイコブを、トークトゥーミーのソフィー・ワイルドさんがロミーに憧れる部下エスメを演じました。監督脚本はボディーズ・ボディーズ・ボディーズのハリナ・ラインさんです。 A24 史上最高に挑発的な作品、それにスリリングな展開です。華麗なるキャリアのベストを塗り替えたニコール・キッドマンさん、魅惑的な若き才能のハリス・ディキンソンさんとの共演から誕生した新時代のエロティックエンターテイメント作品の登場です。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この作品スタジオ A24 が制作しています。 A24 というと映画界の最前線を走っている会社の一つです。今回の作品ベイビーガール、行く先不明のスリリングな展開、そして大胆不敵な官能、華麗なるキャリアのベストを塗り替えたニコール・キッドマン、その魅力が引き出されています。満たされない渇きを抱える主人公のロミ、演じているのはニコール・キッドマンです。彼女は愛する夫と子供、そしてキャリアと名声、すべてを手に入れていました。しかしどこかに渇きを感じていたのです。インターンの立場から CEO のロミーを誘惑するサミュエル、演じているのはハリス・ディキンソンです。彼は傲慢です。そして自信に満ち溢れていました。繊細な優しさを合わせ持つその複雑さがある意味魅力でもありました。そんなミステリアスな魅力を体現していました。ロミーとサミュエルの関係、サミュエルにロミーの秘めた欲望を嗅ぎ取られ、力関係が途中から逆転していきます。 ロミーが次第に深みにはまっていくその様、その行方不明のスリリングな展開、大胆不敵な官能、それがとても挑発的に描かれています。監督は俳優としても活躍するハリナ・ラインです。今回の作品はニコール・キッドマンに宛て書きした脚本です。ハリナ・ラインはニコール・キッドマンのその稀有なる才能をさらに進化させたように思います。刺激的な駆け引きに溺れていくロミー、果たして彼女の行き着く先はどうなるのか。今回この作品はニコール・キッドマンが役者として人として全てをさらけ出しています。この作品を拝見してその勇気には脱帽です。ニコール・キッドマンの新たなる挑戦、そのスリリングな展開をぜひご堪能ください。
3月28日から公開、ベイビーガール、1時間54分の作品です。3月28日から公開、エミリア・ペレスをご紹介します。ディーパンの戦い、君と歩く世界などでフランスを代表する名将として知られるジャック・オーディアールさんが手掛け、2024年第77回カンヌ国際映画祭で審査員賞と4人の俳優が女優賞を受賞した作品です。メキシコの麻薬カルテルのボスが過去を捨て、性別適合手術を受け、女性として新たな人生を歩み始めたことから起こる出来事をクライム、コメディ、ミュージカルなど様々なジャンルを交えて描いています。ストーリーを簡単にご紹介します。メキシコシティの弁護士リタは麻薬カルテルのボスであるマニタスから、女性としての新たな人生を用意してほしいという極秘の依頼を受けます。リタは完璧な計画により、マニタスが性別適合手術を受けるにあたり生じる様々な問題をクリアして、マニタスは無事に過去を捨て姿を消すことに成功します。数年後、イギリスで新たな人生を歩んでいたリタの前に、エミリア・ペレスという女性として生きるマニタスが現れます。過去と現在、罪と救済、愛と憎しみを絡め、彼女たちの人生が再び動き出すのでした。カンヌ国際映画祭ではアドリアーナ・パッサン、ゾーイ・サルダナさん、カルラ・ソフィア・ガスコンさん、セレーナ・ゴメスさんの4人が女優賞を受賞しました。特にエミリア・ペレス、マニタス役を演じたカルラ・ソフィア・ガスコンさんはカンヌ国際映画祭において初めてトランスジェンダー俳優として女優賞を受賞。第97回アカデミー賞でも作品賞や国際長編映画賞をはじめ、非英語作品としては史上最多となる12部門13ノミネートを果たし、助演女優賞ゾーイ・サルダナさんと主題歌賞の2部門を受賞。カルラ・ソフィア・ガスコンさんもトランスジェンダー俳優として初の主演女優賞ノミネートとなりました。女性になりたい、メキシコの麻薬王の切なる願いが女性たちの運命を大きく変えます。自分を生きたいと願う全ての人に送る魂を打ち抜くエンターテイメント作品です。終盤はあれ違う映画かなっていうくらい予想外の展開でした。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、話題作です。今浜田さんの紹介にもあったように多くの賞にノミネートされ、多くの賞を受賞しています。カンヌ映画祭だけでなく、ヨーロッパ映画賞でも主要5部門、ゴールデングローブ賞でも最多4部門受賞しています。アカデミー賞だけでも最多13ノミネート。このことだけでもこの作品の評価がいかに高いか、それがお分かりいただけると思います。出演のゾーイ・サルダナ、そしてカルラ・ソフィア・ガスコン、この2人の演技は見事です。ゾーイ・サルダナ最優秀助演女優賞ですが、主演と言ってもいいぐらいの役回りです。カルラ・ソフィア・ガスコン、彼女もそうです。トランスジェンダーの女優として初のアカデミー賞主演女優賞のノミネート、見事です。それ以外にも紹介のあったセレーナ・ゴメス、 あるいはアドリアーナパス、彼女たちの熱演も見どころです。それが先ほどの紹介のあったカンヌ映画祭で異例の表彰だと思います。通常だと一人の女優に与えられる女優賞が、この作品では4人の女優たちに贈られた。これが彼女たちの演技がいかに素晴らしかったか、その表れだと思います。映画の中では男性優位社会で才能を搾取され、手柄を横取りされてきたリタ、あるいは男性の肉体から解放され本当の自分を取り戻したいと願ったエミリア、また麻薬王と恐れられたマッチョな夫に逆らえず子育てに全てを捧げてきたジェシー、あるいは夫の DV に心身ともに傷つけられたエピファニア、こういった女性たちが登場します。彼女たちは映画の中でもがいています。そしてなんとか自らの手で扉をこじ開け、勇気を出して飛び立とうとする、その姿が描かれています。自由に生きたい、そう願う心、それがこの映画をご覧になる方に大きな共鳴を与えると思います。監督はこれまで多くの国際映画祭で高く評価されてきたジャック・オーディアールです。これまでカンヌ映画祭、あるいはベネチア映画祭等で数多くの賞を受賞しているフランスの監督です。彼は現在72歳でしょうか。この作品を見てますます彼の映画に対する情熱は絶えることがないのだなと改めて感じました。先日のアカデミー賞で初めての受賞となったゾーイ・サルダナは、あふれる涙とともに移民の両親の娘であること、そしてスペイン語の演技で受賞できたことの誇りを力強くスピーチしていました。彼女はこう語っていました。ドミニカ国籍を持つ受賞者は私が最初で最後にならないと信じている。出演した女性たちの素晴らしい演技、エミリア・ペレスは今年春公開される作品の注目の一本と言えると思います。
3月28日から公開、エミリア・ペレス、2時間13分の作品です。さて今回は映画ベイビーガール、エミリア・ペレスのペア劇場鑑賞券を3組6名様にそれぞれプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望か必ずお書きくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日ご紹介した2本は女性が登場しスリリングなその姿を見せてくれる映画です。今日のキーワード、危険な香り、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードは危険な香りです。なおご応募の締め切りは3月19日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画畳、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は兵庫県神戸市にお住まいのスノボ好きのニーヤンさん、東京都板橋区のアダツーさん、千葉県船橋市にお住まいのマコママさん、おめでとうございます。スノボ好きのニーヤンさんから映画畳、自分が小学校から柔道をしていたこともあり、ぜひ見てみたいと思います。これからもラジオ楽しみにしています。ありがとうございます。アダツーさん、最近ラジオを聞くようになりまして、たまたまシネマ銀幕の夜に出会いました。映画は好きで見たいけど何を見たらいいか迷ってしまうことが多いのですが、矢沢さんの話を聞いてまず畳を見たいと思いましたとくださいました。ぜひ劇場で足立さんご覧になってくださいね。まこママさん、普段は音楽番組一択ですが、たまたまスマホ操作中に偶然流れてきて、自分の趣味である映画の番組ならと思い、そのまま聞くことにしました。柔らかく明るい声の進行と低い声の淡々とした解説、すっかり映画の世界に引き込まれてしまい、その時紹介された映画もぜひ見に行きたくなりました。音楽番組以外でお気に入りの番組に出会えた偶然に感謝ですとくださいました。わあ、嬉しい。 しい。まこママさん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。スノボ好きのニーヤンさん、アダツーさん、まこママさん、ご当選おめでとうございます。ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけましたら嬉しいです。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。兵庫県神戸市にお住まいのラジオネームハービーさんからいただきました。全く初めてこの番組を拝聴させていただきました。ハービーさん、はじめまして。他局でもっぱら音楽を聴くのが常でしたが、いい映画音楽が聴けるかなと思い選曲し、なかなか一本の映画解説、その核心を丁寧に話され、また上質の映画を選択し、これは劇場に足を運ばずにはいられないと思いました。これからもいい映画をご紹介ください。かしこまりました。神奈川県秦野市にお住まいのルーナーズさんからです。毎週楽しく拝聴しています。ありがとうございます。浜田さんの歯切れ良い進行、矢沢さんの説得力ある重厚な解説を堪能できる素敵な番組ですね。とにかく映画を見ることが大好きなので、この番組から得られる情報は本当にありがたく思います。映画音楽あり、作品紹介あり、プレゼントありと贅沢三昧の内容で嬉しい限りです。番組を応援し末永く続くことを願っていますとくださいました。いつも番組を応援くださいましてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。神奈川県藤沢市にお住まいのナオックさんからいただきました。最高に美味しいコーヒー、それは外せない。矢沢さんの詩人のような思い、自分もまさにそう思います。デビッド・リンチ監督、亡くなってしまいましたね。イレイザーヘッド、エレファントマン、ブルーベルベット、ワイルド・アット・ハート、マルホランド・ドライブ、ツイン・ピークスなどなど、彼の功績を挙げたらキリがありませんが、自分はそんな作品の中でもエレファントマンが思い出深いです。公開時の CM はホラー映画の様相でしたが、実際は大いなる人間ドラマ。当時の満員の有楽座で見たのが懐かしいです。こういった形で過去の良き作品を紹介してくれる矢沢さんには感謝しかありません。これからも楽しく視聴していきたいと思いますとくださいました。直久さん、ありがとうございます。大阪府大阪市にお住まいの駅地下603号さんです。毎週楽しみに拝聴しています。ありがとうございます。先週の当選者の方が息子さんにシネギンを紹介され、お風呂で聞いてますとのコメントがありました。お風呂聞きの私としても仲間が増えて嬉しくなりました。普段直視できていないイランについて映画を通して知ることができたらと思い応募しました。引き続き映画を通して新しい世界の扉をご紹介していただけますと幸いですとくださいました。ご応募ありがとうございました。駅地下603号さん、外れてしまって今回ごめんなさい。でもぜひ、畳もおすすめ映画ですので劇場でご覧いただければと思います。そしてお風呂聞き仲間が増えましたね。私もタイムフリーでは時々入浴時に聞いていますので、私も仲間にぜひ入れてください。ありがとうございました。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの方からのご応募、そして心温まるメッセージをお寄せくださりありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ、
今日は過去の作品というわけではないのですが、私が気に入った一本です。3月14日から公開されたばかりの作品です。モノクロで描かれた今日の作品、それはドマーニ、愛のことづて。3月8日は国際女性デーでした。この作品では女性たちがたくましく生きる姿を描いています。この作品はイタリア映画です。イタリアで歴代興行収入ランキングでライフ・イズ・ビューティフルを抜いて、イタリア国内作品として第5位となる大ヒットを収めました。本国イタリアで600万人を動員し、なんとハリウッドのバービー、あるいはオッペンハイマーを押しのけて 2023年のイタリア国内興収ランキングナンバーワンの大ヒットを記録しました。イタリアのアカデミー賞といわれるダビッド・ディ・ドナテッロ賞では最多19部門にノミネートされ、その中から主演女優賞、助演女優賞、新人監督賞、脚本賞の主要4部門の最優秀賞に輝きました。イタリアの国民的女優であるパオラ・コルテッレージがこの作品で映画監督デビューを果たし、主演も務めています。戦後で荒廃したローマでたくましく生きる市民たちと権利を渇望する女性たち、その姿が描かれています。ストーリーを簡単にご紹介します。時は1946年5月です。戦後間もないローマ、主人公のデリア、演じているのは監督でもあるパオラ・コルテッレージです。デリアは家族と一緒に半地下の家で暮らしています。夫イバーノは断るごとにデリアに手を挙げ、意地悪な義理の父は寝たきりで介護をしなければなりません。夫の暴力に悩みながらも家事をこなし、いくつもの仕事を掛け持ちして家計を助けていました。忙しく過酷な生活ではありますが、市場で生花店を営む友人のマリーザやデリアに好意を寄せる自動車工のニーノと過ごす時間が唯一の心休まる時でありました。そんな母親のデリアの生き方に不満を感じているのは長女のマルチェッラでした。マルチェッラは裕福な家の息子ジュリオからプロポーズされ、彼の家族を貧しい我が家に招いて昼食会を開くことになります。ある時、そんなデリアのもとに一通の謎めいた手紙が届きます。果たしてその手紙の中身は何でしょうか。その手紙を見て彼女は新たなる旅立ちを決意するのです。人は生きていれば絶えずいろいろなことが巻き起こります。人生の後悔や心の痛みを抱えながらも、それでも生きていきます。この映画は女性たちの人生に対する賛歌を皮肉を交えながらも、イタリア映画らしくとてもユーモラスに描いています。機会があれば劇場でご覧ください。
今夜は映画ドマーニよりアプレテレフィネストレを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
こんな世の中だけどあなたにはまだ明日がある、矢沢俊彦でした。